お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからローマ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はローマ人への手紙7章22節から25節と8章1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ローマ人への手紙7章の学びをしていますが、22節。すなわち私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに。内なる人とは新しい性質のことです。23節。私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。ご覧のように、救われた時にも古い性質を片付けてしまうことはないのです。それでいて、あなたの新しい性質には力はありません。異なった律法とは、神様に対立する古い性質のことです。正直な神様の子供は、パウロがそうしたように古い性質に絶望して叫ぶのです。24節。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。これは、救われていない人が私は本当に惨めな人間ですと叫んでいるのではないのです。救われた人が叫んでいるのです。惨めという言葉は、葛藤によって疲れ果てたという語調を含んでいます。誰が私を解放してくれるのだろうと言っていますが、彼は無力です。彼の肩は床に釘付けにされ、組み伏せられているのです。ですから、ここでパウロは外からの助けを叫び求めているのです。25節。私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。ですから、この私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝しますとありますが、これはパウロの SOS に対する答えです。神様は解放を用意してくださいました。これは解放が詳細に書かれている8章を紹介しています。救いも聖化もキリストを通してきます。キリストが私たちに必要なすべてのものを用意してくださったのです。さて、ローマ人への手紙8章の学びに入りますが、この章で聖化についての話は締めくくりになります。ここでは、力のない聖化と力ある聖化が比較されています。この章で私たちは、私たちの聖化のために神様が用意してくださったものを見ることになります。8章はローマ人への手紙の最高水準です。この章では、神様の子供には喜びと平安がこの人生で与えられるということがわかります。罪がまさに存在しているその中で、神様の子供は神様のために生きるべきなのです。罪がその人の人生の問題を支配すべきではありません。義とされた罪人の中には、そのような理想的な状態を生み出すことのできるものは何一つないことは、もうすでに示されてきました。 新しい性質には何の力もないこと、そして古い性質には何一つ善がないことを見てきました。だとしたら、神様の子供はどのようにして神様のために生きればよいのでしょうか。パウロは外からの助けを叫び求めました。ローマ人への手紙7章の24節。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。言い換えれば、誰が私を神様のために生きることができるようにしてくれるのでしょうかということです。パウロは次のように言って7章を締めくくります。25節。私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。ですからこの私は、心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。この章は聖歌の中での聖霊の働きを私たちに紹介します。この章の中で聖霊について19回言及されています。8章の前はたった2回簡単に触れられていただけでした。さて、ここ8章では聖霊と本物の聖歌を見ます。神様を喜ばせる生活は、聖霊の力によって生きる生活でなければなりません。パウロがエペソの信者たちに言った通りです。エペソ5章の18節。また、酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさい。まさに罪が存在するそのただ中にあってさえも、聖歌は信者の神聖された生活の中での聖霊のお働きであり、信者を罪の力から解放するものです。そしてまた、信者の生活の中での神様のすべての御心を行います。ローマ人への手紙8章の本文に入りますが、1節。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが、罪に定められることは決してありません。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんとありますが、これは霊感された文章です。パウロが7章で経験した失敗にもかかわらず、彼は自分の救いを失うことはありませんでした。キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。それでも彼はクリスチャンライフを楽しむことはできませんでした。彼は失敗し、そして惨めな人間でした。神様は彼の人生に喜びを持ってほしいと願っておられます。では、どのようにしてその喜びを持てばよいのでしょうか。2節。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。これはとても重要な文章です。この小さな言葉、何々からという言葉がこの章では17回も出てきます。これはこの章をしっかりとつないでいるセメントのような働きをしていますから、この言葉を理解するには知的な努力が必要です。私たちは使徒パウロの理論を正確に追っていく必要があります。御霊の原理とは、定めの原理という意味だけでなく、御霊によって用いられる権威のことをも意味しています。命の御霊とは、命をもたらす聖霊を意味します。なぜなら聖霊そのものが基本的に命だからです。この方は命の御霊なのです。そしてキリストイエスにあるとは、聖霊がキリストイエスと完全に一つであることを意味します。信者はキリストの命を受けていますから、キリストが信者を解放されるのです。罪と死の原理は、 罪が私たちの古い性質に対して持っている権威のことで、神様との交わりの完全な断絶に終わります。新しい性質は束縛を破ることはできませんでした。より高い権威と力が来ることだけが、このことを達成することができます。そのより高い権威とは、すなわち聖霊です。聖霊は、生き生きとキリストの命に継ぎ合わされた新しい性質に効果的に作用します。ローマ人への手紙7章で、死の体につながれていた人間は、今、生けるキリストにもつながれているのです。3節。肉によって無力になったため、律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を、罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。それは、肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に、律法の要求が全うされるためなのです。人間は完全に堕落しています。それは、あなたのことを意味しています。今、聖霊は、不可能を行うことがおできになります。聖霊は、弱く、罪深い肉の中に、聖なる人生を生み出すことがおできになります。律法にはできなかったことが聖霊にはおできになります。ですから私たちは、この原理によって、クリスチャンライフを生きるべきなのです。私たちは自分自身を自分の努力で持ち上げようとしてはなりません。それは絶対にうまくいかないのです。神様はご自分の御子、ご自分と同じ性質を持たれた方を罪深い肉と同じような形でお送りになることで、この新しい、そして不可能なことをすることがおできになります。キリストは罪は別として、私たちが持っているのと同じ肉を持たれました。ヘブル2章の14節にはこのように書かれています。そこで子たちは、皆、血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、またヘブル2章の16節から17節にはこのように書かれています。主は御使いたちを助けるのではなく、確かにアブラハムの子孫を助けてくださるのです。そういうわけで、神のことについて憐れみ深い、忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。続いてヘブル7章の26節。またこのように清く、悪も汚れもなく、罪人から離れ、また天よりも高くされた大祭司こそ、私たちにとってまさに必要な方です。そしてヘブル人への手紙10章の5節。ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。これこそ私たちの体と心と霊との中の罪の根に達する神様の方法です。神様は罪深い肉がもはや人類に何の権利も持つことがないように罪に定め、十字架上で処刑することがおできになりました。神様は罪それ自体を取り扱うことがおできになったのです。キリストが私たちと一つにされました。第一コリント人への手紙15章の44節にはこのように書かれています。御霊に属する体によみがえらされるのです。今日聖霊は体の中にあって罪から解放してくださる方です。とても大勢の人たちが、もしキリストが来られて、 私たちをこの罪の世から連れ出してくださるなら素晴らしいと思っています。確かにそれは素晴らしいことです。私も主が今来てくださったら良いのにと思います。でもそれよりもさらに素晴らしいことがあります。それは主があなたや私がこの罪の世の今日あるまさにこの場所でクリスチャンライフを生きることができるようにしてくださることです。その方がもっと素晴らしいことです。主イエスは大祭司としての祈りの中で次のように祈られました。ヨハネ17章の15節。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。この地上に勝利があるのです。また3節には、律法の要求が全うされるためなのですとありますが、これは律法が明示はしたものの、作り出すことのできなかった従順の生活を聖霊が生み出してくださるという意味です。聖霊が力を供給してくださいます。私たちが決心すればよいのです。ローマ人への手紙8章に戻りますが、5節。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉的なことをもっぱら考えますとありますが、もしあなたが習慣的に肉のうちに生活し、肉のことに従っており、そして新しい性質があなたを叱責しないのなら、あなたのうちには新しい性質はないのに違いありません。なぜなら御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えるからです。信者には新しい性質が与えられ、今その人は新しい性質に自分を明け渡すことができるのです。そしてそれは意思的な行動です。これは私たちの注意を促すべき新しい戦いです。肉とは自然のままの人間を説明しています。主イエスは言われます。ヨハネ3章の6節。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。もはや新しい性質のことでも、信者が体の中の罪に対して勝利を得ようと戦っているのでもありません。聖霊が古い性質に対して奮闘しているのです。小さな男の子が大きないじめっ子にやっつけられているとします。彼は力で押さえつけられてひどく殴られています。しかしこの男の子が押さえつけられた惨めな状態から上を見上げると、自分のお兄ちゃんがやってくるのが見えました。そしてお兄ちゃんがそのいじめっ子をやっつけてくれました。信者にはこの大きないじめっ子である肉を取り扱ってくれるところの聖霊がおられるのです。ですから私たちは勝利してくださる誰かに委ねなければならないのです。聖霊は信者のうちに住んでおられます。聖霊は私たちのために勝利を得たいと願っておられます。そして聖霊にはそれがおできになるのです。また肉に従う者とは生まれたままの人間を説明しています。パウロはその姿をエペソ2章の1節から3節で描いています。そこには次のように書かれています。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆、かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同様に生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。私たちが救われるまではみんなこのような状態です。また生まれたままの人間は肉のことに心を集中させます。 ガラテヤ5章の18節から21節にはそのことが書かれています。肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。また主イエスは罪深い肉の働きについて次のように言っています。マタイ15章の19節。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。この古いアダムの性質を神様の子供が持ち続けているというのは屈辱的ですが、本当のことです。肉によって生きるのは敗北と死を意味します。肉のことのために生きていて幸せになれる神様の子供は一人もいません。放蕩息子は豚小屋に入るかもしれませんが、そこに留まることに満足することは絶対にないのです。御霊に従う者は生まれ変わり、新生して神様の御霊が内住しておられる人です。彼らはキリストに関することを愛しています。コロサイ人への手紙3章の1節から2節にはこのように書かれています。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。そしてパウロは言います。コロサイ人への手紙3章の12節。それゆえ、神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。これらは神様の子供がしたい求めるもののうちのいくつかです。しかし私たちは自分の努力でこれらのことをすることはできません。私たちが神様の御霊に私たちの人生のうちで働いていただき、これらのものが現れるようにしていただくだけです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、救われた魂の戦い、新しい定めというテーマで、ローマ人への手紙7章22節から25節と8章1節から5節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。